平成30年度市政執行方針2月27日平成30年第1回伊達市議会定例会の冒頭で菊谷市長が平成30年度市政執行方針を発表しましたのでお知らせします。なお紙面の都合上一部を抜粋しご紹介します。はじめにこれまでの間第6次伊達市総合計画の着実な展開、未来を担う人材の育成・確保、経営的な視点に立った行政改革の推進を大きな柱として掲げ、市民の皆様がこの町で暮らしてよかったと心から思える町づくりに全力で取り組んでまいりました。また、社会が激しく変化していく中で、地方は何をすべきかを常に考え、将来にわたって持続可能なまちづくりをテーマに、市政運営を行ってまいりました。さて、我が国においては、積極的な経済政策を実施した結果、雇用・所得環境の改善が進み、景気は緩やかに回復しておりますが、地方においては、少子高齢社会の進展による地域経済を支える担い手不足の問題など、先行きへの不安を抱えている状況であります。昨年は春と秋に暴風雨被害を受けました。特に9月18日の台風第18号は、市街地での冠水や強風による建物損壊、倒木など、市内各所で大きな被害を発生させ、一部地域には避難指示を発令するなど、市民の皆様の生命や財産を脅かす事態となりました。地球温暖化が要因とされる気候変動によって、これまで以上に集中豪雨などの災害が発生する可能性が高まっており、行政としてどう備え、災害発生時にはどう行動すべきかを改めて考えた年でありました。現在本市では第7次伊達市総合計画の策定作業を進めており、昨年8月のまちづくりシンポジウムを皮切りに、市民の皆様との懇談会や未来会議、市民や近隣住民を対象としたアンケート調査を実施してまいりました。その中の未来会議では、今後の進むべき方向性についての議論をワークショップ形式で実施するにあたり、参加者の公募を行ったところ、30代から40代までを中心に定員を上回る数の応募をいただきました。時代を担う世代のまちづくりに対する関心の高さに驚き、まちの将来への期待感が高まったところであります。本年1月にはこれまでの検討結果を発表していただきましたが、産業の振興や子育て、教育環境の充実、コミュニティの活性化策など、さまざまな視点から提案をいただきました。これまでの常識のみにとらわれず、心のイノベーションによる新たな発想の必要性を改めて感じたところであります。来年は伊達国重公が明治政府により薄郡開拓を命ぜられてから150年の節目を迎えます。先人から受け継いだこの伊達市を持続可能な町として、次の世代に引き継ぐことができるよう、今後10年間のまちづくりの指針となる第7次伊達市総合計画の策定に全力で取り組んでまいります。今後の経済や社会動向の変化を予測することは非常に困難ではありますが、市民生活に最も身近な基礎自治体としての役割を果たし、持続可能な町の実現に向けて、新年度の市政の舵取りをしてまいります。市政へ臨む基本姿勢。私は将来に希望の持てる伊達市を作るために、 健康産業の創造、新たな地域コミュニティ活動の創出、市民とともに改革の3項目を引き続き重点政策として位置づけたところであります。まず1点目の健康産業の創造についてであります。昨年実施した住民アンケートにおきまして、市民の皆様が思う豊かさについて伺ったところ、6割の方が心身の健康と回答されました。健康な体づくりには食は欠かせない要素の一つであります。1月にオープンした伊達歴史の森食育センターには、地元食材を取り入れた栄養バランスの取れた学校給食を市民の皆様にも提供する食育レストラン e スプーンを併設いたしました。隣接する総合体育館や温水プールと連携した市民の健康づくりを支える拠点施設として活用してまいります。私はかねてから健康をキーワードに掲げ、まちづくりを進めてまいりましたが、少子高齢社会において健康を支える分野には大きな可能性が秘められていると確信しているからであります。この分野へのイノベーション、革新とインベストメント、投資を呼び起こし、健康をサポートする産業を軸とした地域経済の活性化に市民の皆様と共に力を合わせて取り組んでまいります。次に2点目の新たな地域コミュニティ活動の創出についてであります。日々の暮らしの中での人とのつながりは、心の健康を保ち、生活に豊かさをもたらします。市内では文化、スポーツ、ボランティアなど様々な活動が行われておりますが、市民の皆様に認知されていない活動がまだ多いのが現状であります。皆様にその情報を届けることは、新たな地域コミュニティ活動の創出にとって重要なポイントであります。昨年から市民活動支援員が市内の団体やサークルの活動状況の取材を行ってまいりましたが、今後はその情報を写真や動画を使って分かりやすく紹介する取り組みを始めてまいります。市民の皆様には本市が発信する情報に興味を持っていただき、この取り組みによってコミュニティの活性化につながることを期待するところであります。次に3点目の市民とともに改革についてであります。本市においても少子高齢化は急激に進展しており、生産年齢人口の減少は町の財政規模の縮小を招き、厳しい財政運営を余儀なくされる可能性があります。そのため、今後の町づくりには、限られた予算で最大限の効果を発揮させるための知恵を出すことが重要であります。行政運営の基本的な指針となる第7次伊達市総合計画の策定にあたっては、行政改革との整合を図りながら、適切な財政計画を盛り込んだ町の将来像や町づくりの基本方針を示す計画として策定してまいります。予算編成の基本方針。本市の歳入は、景気回復の兆候がいまだ地域経済まで波及しているとは実感できないことから、市税においては大きな伸びは見込めず、地方交付税においても、合併算定外の影響により増額を見込むことは難しい状況にあります。また、歳出では、扶助費などの社会保障費が引き続き増加傾向にあるとともに、大型公共施設の完成による新たな維持管理費や移設及び設備の老朽化に伴う多額の修繕費が見込まれるなど、 歳出総額を大幅に縮減することが難しい状況にあります。このため、平成30年度予算編成にあたりましては、国の動向を注視しながら、前例踏襲という固定概念から脱却し、効果的・効率的な事業の推進に努め、徹底した節減合理化を行い、第6次伊達市総合計画及び伊達市町・人・仕事創生人口ビジョン総合戦略とも整合を図りながら財源の重点的な配分を行い、必要な予算を計上したところであります。この結果、一般会計179億8417万円、特別会計89億5239万円、水道事業会計8億6294万円、簡易水道事業会計1億3449万円、公共下水道事業会計27億5719万円、合計306億9118万円となり、前年度当初予算に比べて26億462万円、 7.8% の減となったところであります。終わりに、少子高齢化による人口減少社会に突入し、本市を取り巻く環境は大きく変化してまいります。地方は今後地域の経済力を維持することも難しい状況となることが予測されます。しかし、この厳しい時代にも挑戦し続ければ大きなチャンスが生まれると確信しております。地域の核となる産業を育てることもその挑戦の一つです。その産業が関連産業を生み出し、地域を支え、さらに発展する可能性を秘めているからであります。そのために私は、健康を地域づくりの究極のコンセプトとして、市民の皆様が将来に明るい希望を持つことができる健康に暮らすなら伊達市の実現に向けたまちづくりを推し進めてまいります。市民の皆様に今後とも一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、私の所信表明といたします。ご希望の方には、全文を掲載した平成30年度市政執行方針を担当窓口でお渡しします。また市ホームページでも公開しています。詳しいことは企画課企画調整係、市役所2階内線214へお問い合わせください。